小田切亮のエンターテイメントラジオ。昼間聞いてる人はこんにちは、夜聞いてる人はこんばんは、小田切亮です。一週間のご無沙汰になる、いかがお過ごしでしたか。いや、だいぶ暖かくなったなと僕は思いますよ。さすがにね、もうエアコンの必要はないなと僕は思っておりますが、でもまだ寒いのかな。3月なのでね、油断するとね、また雪降るかもしれませんからね。まあ数年前4月に雪が積もった時には本当に我が目を疑ったなと思いますが、まあね、まだ寒さは一段落ついたのかな。でももうすぐお彼岸なのでね、暑さ寒さも彼岸までって言いますから、もういい加減暖かい時期が欲しいですね。ぼちぼちね、冷たいその食べ物がね、恋しくなってきたなと思いますよ。僕はもう暖かいものばっか食ってるとね、さすがにね、飽きが生じてるんですよね。なので私はそろそろ冷麺が食べたいでございます。焼肉の締めの冷麺ってのはよう有名ですけど、僕はもう冷麺単品で食うのが好きなんですよね。でも冷麺って結構その好き嫌いが多くて、うちのおかんなんかはそのあのゴムみたいな弾力が嫌だって言うんだけど、それがええねんっていうふうな思いますけどね。冷麺はね、僕の中では飲み物ですね。もう噛まずにズルズルズルズルって飲んじゃうんですよね。あんま良くない食い方、ちゃんと噛んでから食いましょうね。じゃあお手で紹介しましょう。ハンドルネームキワニさん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。大相撲春場所すごい人でした。人混みに疲れました。NHK でよく見てるんですけど、人結構入ってますよね。毎日のように満員御礼だそうで、今回の場所も何だろう、即日15日全部売り切れたそうですね、チケット。すげえなーっていう。見てたらさ、大阪場所だからさ、豪栄道のさ、その歓声がまあ多いこと。だけど残念ながら豪栄道は途中から怪我でね、休場になりました。白鵬も休場になりました。で、横綱4人中、1人が脱落、2人2敗とかしてて、稀勢の里の一強じゃねえかっていうことですからね、来週あたりどうなってるんでしょうかね。藤田真嗣さんが北海道競馬で再び騎手になるのではない、なるのではないかというニュースが流れましたね。私もびっくりしました。驚きですよね、これ本当に。もし試験に受かったら騎手としての姿を見るのは来年でしょうし、収入も JRA よりもはるかに下回ると思いますが、それでも騎手に戻りたいという気持ちはいつから芽生えたのでなぁと思います。ロさんはどう思いますか。北海道競馬に足を運ぶ人が増えると思いますか。それではまた歌いしますという。まあ今週驚きのニュースがありましたよ。まあ男藤田真嗣がね、騎手をね、パッと辞めたらね、パッと辞めてから数年後、いきなりパッと復活というね、この意思、なんでしょうかね。なんで辞めたのっていう気持ちもありますけど、ただこのタイミングで藤田真嗣復帰となるとね、まあどうなんでしょうね。話によると、ジムとか毎日そういうの通ってて、体力と、あと体はまだまだ現役の頃と、なんか遜色ないような、鍛え方してるそうなんで、まあ、その辺は大丈夫だと思いますが、筆記試験とかが藤田真嗣大丈夫なのかなっていう、そこですかね。ただどうなんだろうね。藤田真嗣復活で北海道競馬の騎手になるっていうのは、まあ、なんとも言えないんですけどね。まあでも、下手な騎手じゃないからね。上手い騎手ですからね。その、今、中央競馬で結構その、社交をやらかす騎手が多い中で、それで藤田真嗣が、中央を殴り込んで出走してきたらちょっとみんな引き締まるんじゃねえかななんていう怖さもありますけど、まあこれに関しては今後の経過を見守るしかないのかな。まあ何しろ予想外すぎてね、もうびっくりですわ。JRA の騎手ではなく北海道競馬の騎手にっていう、まあこれはまあ藤田真嗣なりの北海道へのその恩返しでしょうね。まあ一応北海道、まあ牧場関係者とかいろいろ進行があるようなんでね。まあその辺の方々に、あとプラスその北海道競馬のその売り上げに貢献にそのね、その繋がったらいいと思いますが。まあ収入に関しては、まあ藤田自身がその現役時代に何億も稼いでるんで、収入の話はまあ大丈夫なんじゃないかなと思いますが。まあ勝ってもね、二足三文みたいなもんですからね。ぶっちゃけ言うと。だって、コーチのさ、下のクラスでさ、入着して賞金、機種に入る額が500円とかいうレベルなんでね。まあだから、そういうのではなく、藤田は金儲けのために出るのではなく、なんかあるんだろうな。昨今のその、競馬に関しての何やら不満とかそういうのがあるのかななんて思いますが、わかんないところでございますね。どうなんだろうね。これ、もし中央競馬に乗りに来るようなことがあったら楽しみだな。 PS 今場所から審判として土俵周りに振り分け親方、過去高見盛りが座ることになったんですが、物言いがついて振り分け親方が土俵際に上がると高見盛りとかお茶漬けという声が上げられました。審判の親方に掛け声なんて初めて聞きました。大阪だけかなっていう。いやいや、高見盛りがいたらそれは振りかけとか言っちゃうよまあ振りかけとかお茶漬けなんて言ったら遠藤にもね、あの言われることですからね。下手したら一度賞なんかはあのベビースターラーメンって言われるかもしれないですからね。うん。振り分け親方から、振りかけで言うやつもいるかもしれませんけどね。でも、あの、今日相撲見てたら、あの、行司の方、木村、木村何でしたっけ、まあ、もう木村さん木村翔之介、翔之介じゃないか。なんか、正之介だっけ、翔太郎の人に向かって、木村ーって叫んでる人いましたよ。なんだかなーっていう。まあ、でも、前にその何代目かの木村そのなんとかの助の人が引退される人も引退される時にやっぱその両国国技館では木村コールみたいな木村みたいなねそのコール上がりましたからね。案外ねそういう面白いその掛け声をするっていうのはね、あのこれは相撲に限らず競馬でもありますし、ね、野球でもあるよねそういうのって。確かにね、僕も以前まあ、有馬記念の日に、竹豊に向かって、パイナップルの、酢豚のパイナップルって叫んだことありますね。その前日に、なんだっけな、トンネルズの食わず嫌い王に出てて、酢豚のパイナップルが嫌いってことが判明したんで、思わず、あ、豊この野郎、これ酢豚のパイナップルやろみたいな感じで言ったら、隣のおっちゃんが、何が酢豚のパイナップルなんや、豊に向かってって言ってきたか、これこれこうだって説明してあげたら、そのおっちゃんも笑いながら、お、酢豚のパイナップルって叫んだんですよ。まあノリですねこの辺は、うん、ちなみにその時の豊はディープインパクトに乗ってハーツクライに負けた時の有馬記念です懐かしいな。もうあれからもう十何年経ってますからね。もう十何年前か。まあ掛け声に関してはね、自分好きな掛け声でいいと思いますよ。まあ秘書の名前馬の名前とかさせとか行き過ぎたバカ野郎とかまだしてもね、面白い掛け声言うっていうのはありだと思います。うん、やっぱそれだけ変な掛け声だけじゃなくて面白い掛け声入れた方が周りもちょっとわーってなって楽しいと思いますよ。僕はかつて黒船の現役時代ね、黒船をね応援するときに白いのに黒船って言ったら場内周りの人がドーンと割って大爆笑になりましたからね。あれはやったと思ったねあとはなんか面白いこと言ったことあったかな、ふと思い出せんけど。まあ、とりあえずね、面白いこといいのありですよ。去年の、思い出しました。去年のね、ジャパンカップ、北三ブラックの時に、北三ブラックが、最内から腹立ってじゃないですか、すぐに。スタートして、直後、200メートルくらいで、そのままって言ってみたんですよ。そしたら周りも、ドッカーン笑ってくれましたね。うん。まあ、なのでね、来週からね、G1 が始まります。そして、なおかつドバイのレースが明日、来週はたくさんあるんでね、来週の放送は、ちょっと長めでございます。ちょっと話逸れましたね。ちゅうわけで宮記念、大阪杯、桜花賞、皐月賞とどんどんありますけれど、まあ皆さんもね、叫ぶ声っていうのを、もうちょっとなんかひねった考え方をやってみようかなと思います。うん。例えばそうだね、福永騎手を応援する場合だったら、前つまんないでくれよ、福永とか言ったりするのもありかもしれませんね。昨年のビッグアサのこと忘れへんからな、まったく。そうそう、来週は宮記念でございます。ビッグアーサーは回避なんですよね。なのでちょいと混戦模様ですが、どうなんでしょうか。馬券的にはドバイのレースの方が面白いか、ドバイターフとシーマクラシックとドバイワールドカップ、この3レースが買えるんですよね。他のレースに出る馬なんか、G2 なんかは買えないのかな。とりあえず G1 だけなのかなっていう。ただあれですよね、ドバイって確か宗教的な理由で馬券かけるのがダメなんですよね。だけど海外でドバイから見たら他の海外から馬券を買えるっていうね、これどうなんでしょうね。一応そのテラ線みたいなのはちゃんとドバイ側には入るのかな。どうなんでしょうね。 JRA が勝手に発売して勝手にやるのかな。まあその辺はまた来週やるんで楽しみにしてください。また来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切ララでした。バイバイ。 See you next week。 妙に最近咳が出てさ、ちょっと辛いんだよね失礼しました。なんか喉が敏感になってるのかな。咳が止まらんわ。風邪ひいてるわけじゃないよ。